では時間になりましたので、これから礼拝を始めます。初めに御言葉を持って礼拝を始めます。創世記の1章24節から31節まで。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれを良しとされた。そして神は、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼に仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物となってすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。
アーメン。
こうして夕があり、朝があった。第6日。アーメン。では賛美をします。この日は主が作られた。信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に出したらない。賢いより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわない。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
では、口読文の30番です。朗読文の30番、詩編の139編です、では読みます。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。
座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。
歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。
私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。
どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。
天に登ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえとも、見よ、あなたはそこにいます。
あけぼのの翼を飼って、海の彼方に行き着こうとも、
あなたはそこにいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてくださる。
神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。
ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。アーメン。
では賛美、鹿のようにです。
Thank you.
って喜ぶのだろう。私たちは救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。イエス・キリストを今日も重ねきて、彼が私たちの贖いのために流してくださったその血潮に、清められた思いと心を尽くして主に向かって私たちの喜びを賛美しよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる神、大いなる王、すべて私たちの目の前にあるもの、主から来ていないものは今日も米中愛と御言葉にて創造してくださり、主よあなたの皆を褒めたたえ賛美を捧げます。御言葉に現れる鹿のように、あなたという生ける水がなければ私たちは耐えて死んでしまう。主よ、私たちの命の根源がどこにあるかを、あなたは大いなる知恵を持って私たちに悟らせてください。この世の中という谷川を本当に乾いている谷と川を歩むものが、今日主日あなたの御前に集い、本当に私たちを育み、私たちの生きる水となってくださる、あなたを慕い求めます。主よ、私たちはあなたを慕い求めてこの場所に集まりました。生きる水である主よ、今日あなたの御言葉を通して私たちに生きる水を与えてください。そして私たちが生き返られますように、あなたの命に生き返り、あなたの真理に生き返り、あなたの従順に生き返ることができますように、今日も霊のことを私たちに与えてください。今日語られる全てのあなたからのメッセージが、主よ私たちを真理に立たせてください。天地は滅びゆくとも、あなたの御言葉は永遠に立ちます。永遠に立つその御言葉が私たちを健やかにし、私たちに平和をもたらし、私たちに命の生ける水を与えてください。ここに集まりし、あなたの民がこの時間イエス・キリストの皆と血潮と命により霊と誠を重ねきて、キリストの真実で私たちを覆ってください。聖霊の助けで私たちを導いてください。回収一度の心の底からの願いとともに、主イエスキリストの皆によって祈りました。
しばらくですね、敵すなわちサタンについての、アイデンティティについてメッセージをしております。で、今日もその続きで、今日はですね、その悪魔とまた人間の違いについて、人間は何のために作られたか、また悪魔はどのような特性によって、その神のもとを離れ、そしてなぜサタンは許されないのか、そういったことをお話ししたいと思います。世の中の人はですね、たまにこういう質問を投げかけます。どうして、死があるのか、どうして滅びがあるのか、完全であるはずの神がなぜ悪魔なんてものを作ったのか。サタンを題材にした、サタンを主人公にして神を悪役にした、そういう物語もありますし、またそういう映画を見た人が神は勝手だ、そういったことを叫んだりしますけれども、ここで皆さんにその聖書から正しい真理を、知っていただきたいと思います。サタンが滅ぼされるのは不当だって、そういうことを言ってるのは、あたかもですね、そのお店に万引きに入ったやつが店員に咎められて、それが店員として客に対する対応かって、そうやって逆切れするような、それほどお門違いなことです。どうか皆さん、そのような誤解をどうか解いていただきますように。人間はですね、もともと神の似姿として作られました。冒頭で創世記の一章をお読みしました通り、人は神に似たものとして、世を治めるために、人間を、神様を作られました。もともと人間は滅びとは何の関係もなく、罪とも何の関係もない神の似姿として世を支配し、世を治めるために神はお作りになったのです。悪魔とは元来何の関係もありません。そもそも悪魔と人間を同列にして、そしてなんで人間も悪魔も滅びるんだ、そういうふうに考えること自体が大いなるお門違いだと、どうか、ご理解ください。人はもともと神と共に永遠にこの世を治め、すべ治めるために作られました。人間が作られた主体が、冒頭でお読みしたその創世記の箇所ですけれども、しかし、人に罪と死が入り込んでしまいました。それらをもたらしたのはサタンです。人はもともと純真無垢であったにもかかわらず、しかしサタンがそそのかして、そして人のうちに罪と死を入れてしまいました。それを憐れんだ神様が、人を救うために、神はなんと人となって天から下ってこられて、そして人として誘惑をすべて受け止め、人としての苦労を、生きる上でのすべての労苦をその身に負われ、人間として歩まれ、そして人間の罪の身代わりとなって死んでくださり、そして蘇られ、そしてそのイエス様を信じる者は罪から解放され、死から解放されて永遠の命をいただき、神の子としての特権が与えられます。それが福音の大雑把な本質なんですけれども、皆さん使徒信条を 毎回ここで告白しておりますけれども、使徒信条はその信仰の型です。主は聖霊によりて宿りから続く、その箇所、そこがイエス様が人となって来られた下りになりますので、どうか福音って何っていうふうに聞かれた時、そこを思い返してみなさい。これは、見てください。これは空手でいうところの型みたいなもので、その型通りに、体に覚え込ませておけば、いざという時に役に立ちます。また聖書はその人間が歩むべきガイドラインであります。聖書は人間が作られた次第が書かれてあり、説明書であります。 また人が歩むべき道のりが記されている地図でもあります。自分が迷った時、今どういう状態にあるか、再び聖書に立ち返れば自分がどういう立ち位置にあり、またどこに行くべきかが書かれてあります。そればっかりでなく、聖書は神様の素晴らしいラブレターでもあります。愛が非常に練り込まれていて、そしてラブレターを読む人はそれを見てホクホクするように、私たちも神様からこんなに愛されているんだということを知って、私たちもホクホクすることができます。そして聖書にはですね、その人間の成り立ちが書かれてあります。人はもともと神に似たものとして作られたとさっきお読みした通りであり、そして人は神と共に生きるように作られています。神と共に素で治めるように作られています。ですから神様から独立して離れて生きるという生き方はもともと設計外のことです。例えば、CD ラジカセでありますね、あれは踏み台として使うものとして、常に踏み台として足で踏んつけてたらどうなりますか。本来果たすべきそういう役割を果たせません。それどころか壊れてしまいます。で、壊れたとしてそのサポートセンターに電話しても、あなたはそのサポート外のことをしておりますので修理は有償になってしまいます、そういうふうに言われてしまいます。例えばテレビを金魚を飼うための水槽として使ったりしたら、それサポートセンターに電話したら怒られますよ。そんな風に作っておりません。人間が神から離れて生きるのはサポート外なんですよ。そういう風にしていたら必ず壊れてしまい、そして有用な使い方ができません。人間は神の似姿として世をすべ納めるために作られているんです。罪が入ってしまうのはもともとその使用の中に入っていません。人間という使用書には罪というものはもともとなかったんです。しかしそれをサタンが入れ込んでしまったんです。人間は神の最高傑作です。さっき冒頭でお見せした言葉の最後の方に、人が作られた次第を神様は甚だ良かったというふうに言いました。人間を神様が見た時、甚だ良かったと言ってくださったんです。人間は神の最高芸術作品でもあり、そして愛するべき対象でもあるんです。人間は良い行いをするためにもともと作られているんです。もし皆さんがですね、何か芸術作品を作ったとします。その芸術作品はもう皆さんの息吹を丹念に込めて、魂を込めて、その作り手である自分の品性とか性格とかが見事に表現されている、そういう最高傑作を皆さんが例えば芸術作品で作ったとします。それに唾をペッて吐きかけられたらどうしますか。吹きます。当たり前です。怒りますよね。怒りますよ。なんてとんでもないことをしたんだ。サタンが許されないのはそれをしたからです。神の最高芸術作品である人間に汚いものをペッて入れたんです。それが罪と死、それを入れたんです。そして神は吹くんです。それをきれいに取り除こうとされるのが作り主である神様のプライドであり、そしてその神様のご性格であります。サタンが許されないそのもう一つの理由はですね、サタンは人間と違って誰にもそそなかされず自分自身から堕落したんです。自分の意思で罪を犯し、自分の意思で神から離れ、そして悔い改めの機会もあったかと思います。今神様、人間を豊かに悔い改めに導くために忍耐しておられるお方です。 サタンに対しても相当忍耐されたらと思われますよ。しかしサタンはそれを破って、そしてついには悔い改める機会のその限界を超えてしまった。だからサタンは許されないんです。そのサタンの成り立ちと性質について、エゼキエル書の28章に書かれてありますので、そちらをちょっと開きたいと思います。エゼキエルの28章ですね、お読みします。ちょっとエゼキエル28章はですね、ツロの王に対する予言の言葉です。ちょっと一節からお読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君主に言え、神である主はこう仰せられる。あなたは心高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神の心に見なしたが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたには隠されていない。このように冒頭からはですね、ツロの君主一王様、一人の王様に対する、予言だったんですけれども、で次第にですね、どうもこれは人に対する言葉ではないというような表現になっていきます。12節からそのようになっていきます。12節から、人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え、神である主はこう仰せられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神の園エデンにいて。あれ、なんでツロの王様が神の園エデンにいたんですか。おかしいですね。そしてあらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑中石、島目の碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。どうも王様に対してというより何か、もっと、霊的な存在、もっと世の初めにいたような存在に対してのその言葉のようです。そうです、これはサタンに対する、予言です。サタンはもともと作られた当初、このように美の極みであり、そして神の園におりました。そしてサタンはもともとあらゆる宝石で飾られて、そしてタンバリンと笛が彼のために整えられていたと書かれてあります。つまりサタンはですね、もともとは、神様を何か音楽などで讃えるために特別な役割が与えられた指導的な、美の極みであったとありますので、その一番トップの座についているような、そういう存在であったことが考えられます。言ってみれば指揮者、オーケストラの指揮者みたいな感じですかね。あるいは聖歌隊のリーダーみたいな、神を称える、ためのそういう特殊な役割についておりました。しかし、それがだんだん堕落していくんです。14節以降を読みします。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。次第に悪魔は、サタンは御使いであったのに、また賛美を取り持つものであったのに、 だんだん堕落していき、そしてその飽きない、これはやり取り、取引という意味もあります。そのやり取りがだんだん回数を重ねるごとに不正と暴虐が満ちるようになっていき、そして罪を犯してました。そこで神様が彼を汚れた者として追い出されたんです。彼はもともと美の極み、すべて良きものが備えられて、そしてそれらに包まれておりました。人間は何もない裸の状態でそそのかされて、そして、神さんのしてはならないということをしてしまったけれども、サタンは何もかもが備えられて美の極みであった時に、自ら神に逆らい、そして自分のためにその良いものを蓄えていったんです。サタンはもともと神を讃える重要な役割にありました。神様を賛美する、その指揮者のような役割です。指揮棒一つでもう全てを支配できる、神を讃えるメロディーはそれはそれは素晴らしいものだったと思います。もう現代音楽をもう聞いたことがないような、そんなものへじゃないぐらいの、それほど素晴らしい神を讃えるそのオーケストラメロディーの一つ一つを彼のそのタクト一つでプッて支配できていたんです。サタンはもうそれの味を占めて、支持することの、指図することのその味を占めて、そして自分勝手にそれを使っていったんです。本来栄光は神が受け取るべきものだったにもかかわらず、サタンがその栄光を受けるように仕向けました。見つかりの、幾人かを黙示録の方に、見つかりの星の3分の1を引き寄せて地に投げ落としたと書いてあるので、もしかしたら、見つかりの3分の1がサタンに引き寄せられたのかもしれません。サタン自身の栄光のためにもう美の極みだったので、それについていくやつもいたんです。そうして神に対して対抗しました。神に逆らいました。私たちもですね、言ってみれば一人一人が違った音色を奏でるオーケストラのように、それぞれがそれぞれの生き様において神を讃えるような存在です。私たち一人一人に与えられている賜物は違いますし、能力も環境も生まれ育った、場所もまた環境も違いますけれども、それらを用いて私たちは神を讃えるべきです。私たちはキリストの体であって、それぞれが違った役割をするための機関であるからです。そのようにして、もし皆さんがそれぞれの 部に応じて神様のその尊い御用を知っているところで、もしその取り仕切る人間が神様のためではなく、自分その人間のために、人間の栄光のためにそれを用いているとしたら、皆さんどうですか、どうですか。神様のために捧げた献金が例えば、ある一人の人間の好き勝手に用いられるとか、怒りますよね。サタンそれをやったんです。本来神様のために捧げられた尊いもの、一人一人の賛美が込められた、一人一人の感謝が込められた、その尊い捧げ物をサタンは自らのものにしたんです。許されないでしょサタン。サタンはそればかりでなく道連れを求めるんです。自分だけが滅びればいいのに、自分だけが滅びるのは嫌だということで、その見つかりの3分の1も引き連れて、また人間さえも、神が最高傑作として作られた人間さえも、自分の汚いケチな その道連れ欲求に従って人間さえも道連れにしたわけです。サタンはですね、もともと神を讃えるために作られました。その彼のタンバリンとフレートはあらかじめ彼が作られたその日にすでに備えられておりました。その尊い、タンバリンと笛さえも自分の栄光のために用いようとしたんです。私たちも生まれながらにして備えられているものってありますよね。私たちが生まれ落ちた時代、生まれ落ちた国、あるいは環境、それはみんな一人一人が違います。孤独文で詩編137編をお読みしましたけれども、私たちが生まれる以前から神さんは私たちを見ておられたんです。私たちが生まれる前から整えられていたんです。母の胎のうちですでにその能力や特性が仕込まれて組み込まれていたんです。そして生まれた後もずっと神さんは導いておられたわけです。それぞれ皆さんそれぞれに特別に用意されたものがあるんです。サタンにタンバリンと笛が金で作られ整えられていたように、皆さんにもそれぞれ神様を称えるための役割がそれぞれあるんです。それは整えられているんです。私たちはそれぞれ各々に計り与えられた分に応じて神様を称えるべきです。私たちが作られたのは何のためだと冒頭に言いましたか。神様のためです。神の似姿として神を称えるため、神さんと一緒に常しえに住むためです。神から離れるというのは使用外のことであり、サポート外です。皆さん神と共に生きるべきなんです。そして神さんのためにそれぞれ与えられている能力を生かし、またあらゆる機会を用いて主イエスキリストのために生きるべきです。私たちは思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神様がおのおのに与えてくださった信仰の計りに応じてその分を果たしていくべきです。最後に、エペソ書の御言葉を開きたいと思います。エペソの2章エペソの2章8節から10節までお読みします。こちらの方にも書いてありますので聖書を開かなくても大丈夫です。とりあえず8節から、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アメン。私たちは神の作品です。良い行いに歩むように、私たちが自ら良い行いを編み出すのではなく、すでに良い行いは備えられているんです。その神様が備えてくださった良い行いのうちに私たちは歩むだけなんです。楽な生き方ですよ。自ら良い行いを作り出すんじゃなく、もうそれはすでに備えられているからです。それは皆さん一人一人に与えられている分が違います。与えられている力量もまた、環境も違います。しかし皆さんにしかできないことはあります。それは神様によって備えられております。もしそれらがわからないとき、それらを見失ったときは、どうぞ聖書に戻ってください。皆さんが 神様から与えられている役割、それらに皆さんが気づいて、そしてその中を歩み、皆さんが作られた設計通りに歩むことを主に祈りたいと思います。では、最後に一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちを作ってくださったことをありがとうございます。私たちが作られたのは神の似姿として、神に似たものとしてこの世をすべ収めるためでありました。しかし私たちは罪があり、とても世を治めるような身分ではありません。しかしイエス・キリストにあって私たちは良い行いをするために作り変えられたことを感謝いたします。私たちは神の作品であります。最高傑作であります。それに向かって唾を吐きかけるようなものは主よ、あなたが滅ぼしてくださいますように。私たちの思いのうちに汚れた思いを吹き込むようなやつは滅ぼしてくださいますように。私たちはあなたの作品、あなたの愛する対象として、あなたの子として私たちを召し出してくださったことをありがとうございます。どうかしよう、私たちがその作られた目的に応じてあなたの働きをなすことができますように。そのあなたの働きを教えてください。今見失っているのであれば、本来私たちが何のために作られたのかを主よ教えてください。そしてその作られた目的のうちを歩み、本当にその喜ばしい自分の部を果たすという作られた目的に従って歩む、その素晴らしい人生を一人一人が歩むことができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。では賛美です。僕の宝物。
Thank you.
の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなら、アーメン。では最後に皆さん自身で祝福の祈りを祈りたいと思います。こちらの四角の空欄に皆さん自身の名前を当てはめて、それぞれ祈ってください。では、読みます。憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに在家の中に死んでいたカズヤをキリストと共に生かし、カズヤが救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。カズヤは恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から得たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。カズヤは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神はカズヤが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ユカビアの主イエス・キリストの名前によってアーメン。
アレルギ
ア。
アレル
ギア。礼拝をそこまでにします。報告なんですけれども、7日火曜日から韓国の方からチョン先生が来日されて、そして毎日礼拝を水曜日からですね、8日水曜日から金曜日まで毎日お昼ですね、お昼の1時から礼拝を持ちますので、お時間のある方はぜひご参加ください。そして来週の第2礼拝が、聖餐式の礼拝となります。
10時半から
始まります。
じゃあってことは第一礼拝はもう備えの礼拝ということで、
私のメッセージは、前座程度にほんの少ししたいと思います。ではどうぞ、韓国語の礼拝に出られない方は後ろの方でお交わりを続けてください。